さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
はい、出発。よいしょ。ユンユン白書を始めたいと思います。今日から新学期です。はい、うちのね子供たちもね行きましたね、学校に。まあ言うても2時間ぐらいで帰ってくるかと思うんですけども、私も今日から仕事始めということで、まずは、パートに向かいます。とはいえですね、うわ遅い車な、よいしょ。とはいえ、パートの方なんですけども、今年から働き方改革を進めましてですね、フリーのねデザイナーとして、データをなんていうかな、ちょっとずつ引っ越しさせて、家で仕事ができるようにということで、まあ今日は初日なんでね、原稿を受け取ったりとかもろもろして、まあ時間給じゃなくなるっていうことでね、まあ今日から晴れてフリーデザイナーになる双方みたいなもんですかね。まあ不安もありますけどね、まあまあ、うん、なんとかなるでしょう。ちょっとそれに加えてですね、いや、あ、そうだ、皆さん明けましておめでとうございます。おっそはい、おっそ、新年明けましたけれども、今年の目標をなんとなく決めてるんですよね。決め始めたんですけども、今年はねちょっと時間のね使い方を改革しようと思ってるんですよ。まあ何にせよ計画性があんまりなくって行き当たりばったりな性格なもんで、ちょっと無駄な時間を多いな、あと睡眠時間がね少なかったんですよ、ここ最近、ここ数年という言えばいいかな、なのでやっぱりね睡眠って大事やでみたいな、寿命も縮まるらしいしね、まああんまりまあ体には良くないということも分かってるんですけども、どうしてもやらないといけないことプラスやりたいことをやってると寝る時間を削るしかないってことになってたんですよ。でそれをちょっと今年は時間は作るもんやということで、寝る時間を削らずに、やりたいこと、やらねばならないことを組み込んで、ちょっと計画的に、時間を使おうということを、考えて、ここ数日なんかねどう時間を使えばうまく行くかなっていうことばっかり考えてます。効率のいい時間の使い方ね。だけどもやっぱりなんかちょっとぼーっとしてる時間も多いですね。やっぱり気づけばね。なので今年はまあ簡単に言えば時間の使い方を見直すっていうのと、あとまあ睡眠、それによって睡眠時間をちょっと確保する。まあ、せめて6時間。できれば7時間は確保することを目指していこうかなと思ってます。皆さんの今年の目標は立てられましたでしょうか。どんな1年になりますかね。うちはもう去年はちょっと子供がね からあれこれ壊しまくってですね、もうとうとう襖まで桟が折れて、下3分の1ぐらい骨組みないですね、今ね。ないです、襖。で、結局もう、開け閉めができなくなっちゃって、襖が。なので、もうちょっと片方取り外して、今、子供部屋に、見せしめのために穴の開いた襖をこう、ガーンと、見せしめてますけどね、置いてますけど、はい、まあそんなことでちょっと壊しまくってるんで、今年はね、おとなしくね遊んでくれたらいいなって思ってます、うん、まあ自分的にはこれはねジョンともよく言ってるんですけども、うちのまあ目標というかね家訓が好きなんですよ、ジョンは。家訓をやたら決めたがるんですけど、まあ、うちの家訓はどんなことでも楽しむことっていうね家訓をあるんですけど、いやそれ前から私ずっとユンユン白書のブログで言ってんねんけどなみたいなまあ楽しいことは何でもやってみようの精神ですよね。はい、まあ我が家の家訓になったということで、はい、それでいきたいと思います。まあね、いいことがたくさんある年にしたいなと思います。いちごくんは今年ねイノシシ年で年男なのでね、お守りとか買ってましたよ。あ、そうそうそう年始の話をしましょうかねもう笑ってしまってる。年始、一番元旦ですよね。元旦に、まあ、実家に、自分の実家に行きまして、子供たちが、まあ、外でサッカーしたりして遊んでて、で、まあ、おせちを食べに行ったんですけどね。で、よいしょ。二人で、子供たちが二人で、ブワーっとね、慌てて帰ってきて、トイレトイレって言って、トイレの取り合いをしてるんですよ。で、弟の方が、二号くんの方がじゃんけんで勝ったので僕が先やったのにとか言ってて、で一号くんが順番抜かしして先にトイレ入っちゃったんですよ。でわーお兄ちゃん入っちゃったとかで、僕じゃんけんに勝ったのにとか言ってたんですよね。なんで同じ時間にトイレに行きたがるのって言って、まあいつもなんですよ。なんかいつも同じ時間にトイレ行きたがるんですよ。でもう二号くんは僕うーこやのにとか言っててなんならもう漏れるとか言ってて、ほんでおならしちゃったとか言っててでお尻をなんか触るんですよ。でまあパッて出した手がすっごい泥んこになってて、なんでもう泥遊びもしてきたとか言ってたら、なんとその泥がうーこやったっていうね。うっそーって、もう私猛ダッシュで逃げて、でジョンとばあちゃんが、まあ、うちの母親ですね、うーこやとか言って、手にもうねべっちゃりおならじゃなくてみーやったとか言って、でギャーギャー言って、もうジョンが服脱がしてなんかシャワー入れとか言って、いやそのウーコはどうすんのとか言って、いやトイレがまだ閉まってる、お兄ちゃん入ってるとか言ってね、もうバッタバタでしたよ。でも私はずっとね逃げたんで処理するの嫌なんで逃げてね、様子を遠くから見守ってましたけど、
この先右折専用レーンがあります。
いやー、まあ運がつくということで、まあいいことあるんじゃないでしょうか。宝くじは外れてましたけどね。はい、あとはね、初詣に住吉大社っていう大阪にあるね大きい有名な住吉大社に行ったんですけども、降りてすぐに、ちんちん電車に乗って、阪海線っていうね、路面電車があるんですよ。 でそこで、住吉大社前に降りてすぐにもう行列があったんですね。ですぐにもう神社なんですけど、で私初めて行ったんですけど、あなんか全然どこが何ていうかな、参道で どこに境内があるかも分からずに、もう降りたらすぐに屋台がブワーって並んでるんですよ。で T の字みたいになってて、その T の、2画目のねところに、まあ、すぐに行列があったんで、そこに並んで、でずっとマイクでね、一方通行ですって言って、境内大変混み合っておりますので一方通行ですっていうので、その列に並んでたら、T の字の分かれ道に来たんですよ。そしたら左に行くのか右に行くのかが分からなくって、でとりあえず右に行こうって言ってジョンが言うので、行ったらば境内ないんですよ。で一方通行なんで流れに沿って行くと、一番最初の線路のある道に出されちゃったんですよ。あれとか言って、結構並んで元に戻ったやんとか、で今度また同じ参道に戻ってまた行って、今度は左やなっていうことで左に行くと、今度はまた屋台のね中を歩いていくと、今度左側に出たら、また一方通行に行くと、
この先左折専用レーンがあります。
左の左に行ってまた左に行くっていうね、また阪海電車の路面電車の道路に出てしまうっていうね、何回行っても一方通行そのまま行くと表に出されちゃうっていう現象がありまして、とかって人にも聞いたんですし、聞いたし焼き鳥屋のおばちゃんにも聞いたんですけど、うちここ初めてやから分かれへんわとか言われちゃってね、でほらドラクエ5のなんかこう矢印のある道みたいな、床のタイルみたいな、あれ思い出して、全然目的地に着かないっていうね、参りましたね。よいしょよいしょ、あれもうなんか矢印タイルの道みたいになかなか境内に入れないっていう、よいしょ、結局 T の字を右に曲がって次左にどっかで曲がらないといけないんですけど、誘導する人がいないっていうね、ほとんどの人はもう屋台をうろうろしてて、よいしょ、で境内に入って、第4宮から432と、1まであるんですけど、1宮が本殿で、全然ね人が多くって全然前にお賽銭も投げれないぐらいで仕方がないので、まあ、432っていう432本宮っていうのはまあ空いてたのでね、お参りできたんですけど、一宮だけはもうちょっと遠くの方から手を合わせただけで、終わりましたね。そしてその後みんなでおみくじ引いたんですけど、私が中吉だったかな、中吉か末吉かなんかそんなんで、でジョンが大吉でしたね。でその前に今年からはまあフリーのデザイナーになることだし、もうめっちゃ頑張って稼ぐわとか言ってたくせになんかね、おみくじはね、お金はねもう全く稼げませんみたいなこと書かれてましたね。とかでやる気になってたのにみたいなまあそんなことで みんなでもね、今日の人はいなかったですね。全員大吉から小吉から中吉からって、まあ吉がついてたのでね、いいかなと思います。ということでね、パート先の会社に着きましたので、この辺で、おいとましようと思います。この後ハッシュタグ行けたら行きます。行ってきます。
ゆんゆん白書。
はい、では後半戦です。後半といえどもね、前回の、新年初仕事の日から1週間経ってしまいました。なんかね、その出勤した翌日から、自宅勤務になりまして、会社とのねやり取りはメール、電話、まあ、データのやり取りなんかで済んでて、もっとねもう何回も会社に行かなあかんかなと思ってたんですよ。もう社員さんが全然ねパソコンとかデータとかのやり取りできない人なんで、一回教えただけで無理かなとか思ったんですけど、なんとかギリギリやってくれてはるんで、まあコピー機でねスキャンして、そのデータを、まあ、メールに添え付けして送るっていう手段だけなんですけど、まあ、それができるだけでも全然違うんでね、前までできなかったんで、でこっちが送ったデータをプリンターでプリントするっていうことももうできなかったんですよ、以前は。なので、まあ、それができるということで、ここ1週間ね、一度も、まあ、前回以来一度も会社に行かずに、仕事がね、どんどん進めれるんで、本当に、もう、めっちゃ実感できました。めっちゃってことないけどね。でも、なんかね、いつでも収録できると思うと、できないというかね、やらないもんですね。で、今どこで収録してるかっていうと、2号くんのスイミングのスクールの駐車場の待ち時間、駐車場で、ま、撮ってます。もうね、今車が前のクラスと今のクラスの入れ替わり時間で、ちょっと早めに来てね、車の中で撮ってまして、2号くんはもうスクールに入ってますけどね、この後行きたいと思います。じゃあ、またね、仕事の話は後々ね、いつかまたたびたびすると思いますので、今日は、後半はハッシュタグユンハク行ってみたいと思います。はい、ではまずはですね、前回が確か、ななこさんまで行ったので、次が、12月27日のポッドキャスト、オクラ鍋さんからハッシュタグのユンハクと、親バカ芸ね、コロさんの番組とつけていただいてます。前は好きなのですが、160日目をそっと押しますといただきました。ありがとうございます。これね、オクラ鍋的ベストポッドキャスト2018っていうのを、いくつか挙げていらして、ハッシュタグブチラジさん、ハッシュタグナンアノさん、ハッシュタグ逃げ朝さん、そしてユンハクと親バカ芸ですね。160日目ってコロさんとね、やらせていただいた、エロミ会、別名野生の王国会ですね。はい、ちょっとコロさんとね、エロの話をしてみました。ありがとうございます。そして言ってた親バカゲームミュージアムのコロさんからハッシュタグいただいてます。ユンユンさん、我らのエロミ会そっと押されてますよ、聞いていただきありがとうございます、ということで、先ほどのねオクラ鍋さんの、紹介していただいたやつね、コロさんが見て、教えてくださいました。ありがとうございます。そして次、鬼おろしさん、ベストポッドキャスト2018ということで4泊入れさせていただいてます。ありがとうございます。すごいですね、いっぱいですね、すごいな、みんないっぱい聞いてんな。去年ね、私なかなかちょっとポッドキャストをね、いろんな番組をちょっとね聞けなかったんで、今年はちょっと時間ができるということで、 ちょっといろんなね番組にちょっとこう手を伸ばそうかなとは思ってはいるんですけども、まだ去年の11月12月あたりの聞けてないポッドキャストのね方を追って聞いてますね。で、できるだけ感想をねハッシュタグでその番組にその読んでもらおうとかそういうんじゃなくて、私が自分で読みましたよっていうね、こんな感想でしたっていうのを、まあ、軽く伝わればいいかなっていうのと、自分のしおり代わりにつぶやいてるので、ユンユンさん今これ聞いてるんだなっていうのが結構リアルでわかるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。そして次がクマーピーさん、くっそ外れた、ちゃんとガチ抽選や、来年もよろしくお願いしますということでいただきました。クマさんはねマースタンダードさんっていう名前で、魂ソウルだったかなっていう番組をされてて、音楽の話をされてる番組なんですけども、実はね小堀さんのねプレゼント企画の時にちょっとだけね出だしがねゆっくりだったんですよ皆さん。でちょっとなんか心配になって、でちょうどなんか私が、ツイキャスを珍しく開いた時にくまーちゃんが来てくれて、でその時やったかな、よかったら応募してよって言って、くまーちゃん漫画をね昔書かれてたっていうこともあって漫画好きでしょうみたいな感じでね、うん、応募だけしてみてみたいなんでしてもらったんですけど外れちゃいましたということで残念。はい、ありがとうございます。そして次も鬼おろしさんいただきました。阿弥陀くじの歌が可愛らしいなと思っていたら嬉しい、万歳万歳万歳といただいてます。はい、当たりましたね。西さん、鬼おろしさん、前もなんか当たってましたよね。カレンダーやったかな。すごいですね。なかなか当たりくじよく引いてらっしゃる。おめでとうございます。はい。そして次、月島さん、エロミ会拝聴、エピソードタイトルがどれもうまくて笑いました。コロ館長が新しい野生の王国に目覚めかけているのも面白かったな。わら。ということでいただいております。もうコロさんね、もう野生の王国の呪いにかかってますね。はい。そして次、巻貝さん、ベストポッドキャスト2018っていうハッシュタグで、ユンユン白書いただいております。ドラゴ部が完結して嬉しさと寂しさが入り混じった気持ちがしましたが、あれどこ行った、しましたが、新しいコーナーも始まり、楽しみ、嬉しみ、増し増し。個人的、現金的理由もありますが、詳細は冒険第161日目後ということでいただいております。ありがとうございます。これは、あれですね。161は、プレゼント企画の方だったかな。はい、ありがとうございます。巻貝さん。ですね、ドラゴブがね終わっちゃいまして、そういえばそうですね、終わっちゃいましたね。で次なんかしようかなとか思ってる間に、まあ違うことを始めちゃったっていうね、見聞録的なこともありますけれども、またそのうちねゲームはやりたいなと思ってて、今ちょうどドラクエビルダーズ2をもう激ハマりしてましてですね、密かにビルダーズ2やりたいなと思ってるんですけど、結構ストーリーもちゃんとあるんですよ。ただみんながやってない、あんまりやってないかなとかねいう気もするんですけどね。まあ相方がいないっていうのも今ありまして、ちょっとねビルダーズ2の話がしたいんですけどね、どうしよう、誰かビルダーズ2の話をしに来てくれる人いるかな、どうだろう。まあ いれば、はい、まあ関係なくね、そのシリーズとしてやるかどうか関係なくね、ちょっとビルダーズ2の話したいなとは思ってます。はい、ありがとうございます。今年はね、いろいろあのゲームもどんどこやりたいなと思ってますのでね、よろしくお願いします。はい、そして次、ちゃんなかさん、プレゼント企画に当選しとるやないかーい、嬉しい、いい、ウィーといただいております。ありがとうございます。で、無事に届いてね、あのクオリティ高いっていうことで、はい、あのいただきましたけれども、この間ね、ちゃんなかさんになんか送ったばっかりの同じ封印の、あのマスキングテープで送りましたけどね、2度目は反応なしということでまあまあ、はい、田中さんにだけね、実はね、あの当選しましたよってメール送らなかったんですよ。あの聞いてからにしてもらおうと思ってもうあの住所とかね分かってるんで、もう送りつけてやれと思ってはい、あのね、お聞きになるまでほっとこうとかちょっと思ってたら、意外と早く聞いてくださってよかったです他の方はちゃんとねメールして住所聞いてってしたんですけどね。はい、ありがとうございました。そして次、アポロさん、462回拝聴、レンガ造りの建物、滋賀は少ないので、疎水沿いの東海道線の旧トンネルくらいしか思いつかない。今年の配信お疲れ様でした、良いお年をお迎えくださいといただいております。ありがとうございます。はい、もう年末ね、まあいろいろありましたけれども、なんとかみんな元気で、過ごせまして、いいお正月を迎えられました。はい、滋賀県って結構なんか古い建物とかありそうなんですけどね、レンガ造りの建物とかってあんまりないんですね。なんかあの疎水沿いでずっと来て、あの京都に入ってきてから、南禅寺の方のね、あの疎水跡っていうのもレンガ造りでかっこいいですけどね、あそこを絵描くのにね、あの南禅寺はあの許可制なんで、なんかあの勝手に絵描いちゃダメなんですよね、あそこはね。はい、まあ全然関係なかった、はい、ありがとうございます。そして次、ハルルさん、なんだかいきなり不思議なツイートしてると思ったら、そういうことだったのね。1から13、好きな数字言ってほしいっていうね、あの、私のツイートですね。最新ユンケン文録、監獄囚人気分を味わえるってすごい体験ですね。壁が傷だらけとか、なんだか少し怖いですけど、どんな宿泊施設になるんでしょうね、ということでいただきました。ありがとうございます。ハルルさんもね、あのお近いんで、見に行けたかもしれないですけれども、もうあの宿泊になるとね、あの私の想像では結構お高い目なホテルになるんじゃないかなと思うんですよ。なので、まあ、しかも地元なんで、なかなか泊まりに行くってことあるかなと思うんですけどね。もし見るだけができるんであれば、まあちょっとこうリビングじゃないわ、フロントじゃないわ、なんだっけ、なんだっけあれ、ラウンジフロントって、フロントの前にラウンジがあるのか、ああいうとこでね、お茶とかねできたらいいなと思うんですけどね、どうでしょう。はい、ありがとうございます。そしてたくみさん、コックピット通信記録さんからですね、2018年末大報告会ということで、ユンハク入れていただいております。いろんなねポッドキャスト皆さん聞いていらっしゃるようで、片隅にでもね入れていただけてありがとうございます。今年はね、私もちょっとあちこち聞きに行こうかなと思ってますので、ありがとうございます。そして次、あけぼのさん伝えたい監獄話ってこのことだったのね、さすがわかってる、見せてもらうの楽しみに待ってますということで、これね何のことかというと、あれで162日目だったかなの監獄話のね話で、 あけぼのさんに見せたいものがあるのでっていうことで、直接ね、あけちゃんにメール送りまして、ちょっと他の回はいいのでこの回だけ聞いてほしいって言って、ちょっとね珍しくお願いをしてみたんですよ。ね、その回聞いていただいたみたいでね、そうなんかね拷問の話のくだりがあって、その写真をねエリツィンからもらってたので、それをあけぼのさんに送りたかったんですけど、いきなり送りつけてもちょっと何のことかわからないと思うんで、この回だけ聞いてくださいということで、はい、聞いた後にねハッシュタグもらったみたいでありがとうございました。はい、喜んでくれてよかったです。はい、次、アポロさん、ゆうはく163回拝聴、今年ラストお疲れ様でした。落ちる属性のアポロです。プレゼントも落ち、前回が年内ラストと勘違いしてしまいました。さて今回は、外は雪なのに喋りが熱い&マシンガントーク、とても楽しくゆると行く年来る年番組でした。今度こそ良いお年を。はい、ありがとうございます。ね、エリツィン会がね最後2回年末にあったんですけども、まあ実はね先に撮ってあったので、で最後にエリツィンとこれが最後かなとか言って、良いお年をとか言っちゃってたんで、順番を変えることができないので、ちょっと間に差し込む感じで、入れていったので、ちょっとねなんか最後年末感があっさりしてたかもしれないですけど、あれちょうどクリスマスの前後あたりに撮ってたんでね、あんまり本人も年末感なく喋っちゃっててね、はい、すいませんでした。とんでもないです。はい、何回でも良いお年を言ってください。ありがとうございます。そして、パンタンさん、当選の品が届きました。ありがとうございます。来年も楽しいお話をたくさん聞かせてくださいね、ということでありがとうございます。ユンハクで、青函デスコミュニケーション小堀康平さんの漫画がね無事に届きましたよということで、封印のマスキングテープで封印した、漫画が届いたということで写真いただきました。ありがとうございます。はい、そして次もハルルさん、今年は聞くポッドキャストが増えてさらに出ちゃったという、とはいえリスナーだったのでつい聞き入ってしまうのですが、ということで、ユンハクも入れていただいてます。他にもねたくさんありますね。ドアラジ、ネカラジ、ハンバナ、イヤサガ、ユンハク、ニギアサ、ウォウオ、クリトン、ニジパパラジオ、親バカゲ、チラシの裏酒場、米屋88ということで、たくさん入ってますけども、片隅にね入れてもらってありがとうございます。ハルルさん出ちゃったんですね。私まだねそれ聞けてないな。多分いや、違う、なんだっけ、半バナかな、半バナだと思うんですけども、ちょっとね追って遡っていきたいと思いますのでね、ハルルさんの声聞いてみたいんでね、ぜひ聞かせていただきます。はい、ありがとうございます。そして次もハルルさん、ミハー雑談、幼稚園で役員、小学校でも今も役員についてますが、話を聞く限り結局は一緒になる人、人間関係なんですよね。仕事は、大変は大変なんだけど、周りに恵まれると頑張れるというか、ライブいいですね、腕振り上げてはっちゃけたいということでいただいております。はい、そうですよね。もう本当どこのなんかチームというか団体に属しても、まあ、結局は、まあ、人間関係が一番大事というかね、もうそれが分かってるので、もうちょっとなんか新しい団体とかグループに所属するのはちょっと若干もうめんどくさいなという気にはなってきてますけど、2号くんのサッカーとかね、1号くんはもうできたら個人の競技をしてほしいってことで、まあテニス選んでくれてよかったんですけども、もうなんかちょっともう、まあ、この年になってって言ったらあれですけど、
もうあんまりちょっともうややこしい人間関係はもうそれなら別に一人でいいやっていう気になってきてるので、ちょっとね最近またサッカー関係がねちょっと怪しくないけど、もうなんかちょっとねっていう時もあるのでね、ちょっと試合が増えてきたらね、ねちょっとなかなか私が試合当番とか行けないんでね、ちょっと心配なんですけどね。はい、まあまあそれはそれとして、はい、できるだけいいね環境に恵まれるといいですよね。はい、ありがとうございます。そして次、体調の悪い隊長さん、これあさっきの春ママさんから元旦ですね、今年に入りまして、ユンハク親バカ芸つけていただきました。野生の王国話はめっちゃウケた。お兄さんかわいそうだけど知らないから OK ですな、わら。コロさんケモナーだったんだ。エロ漫画規制エピソード一つ、規制を話し合う場で反対派のおばさまが、こんな下品な本があるから性が乱れるんですとかざした本が BL 本だったということでいただいております、ね、ありがとうございます。あー面白いですねこれこんな下品な本があるから性が乱れるんですって言って持ってたのが BL 本っていうね、まあ、BL 本って何かっていうと、私ちょっと最近ね、BL っていうボーイズラブですねを書いてる漫画家さんのね、キャストとかにたまに行かせていただくんですけども、おっさんずラブみたいな、まあ、あれもちょっと BL っちゃ BL なのかな、男の人同士の恋愛みたいなことなんですけどね、まあ、それが主に女性の方に人気があるということでそれをねかざしたっていうことで、おばちゃんが持ってるんかいみたいなね場面の空気どうなったんだろうね。まあおばちゃんは分かんなかったのかな、うん、はい、中身まで見てないのかな、見たから怒ってるんだろうな。まあまあね。でコロさんがお返事に、普通の二次元獣キャラやコスプレの人とかは全然そうでもなかったんですが、めちゃくちゃ自然な感じにくっついていてひょこひょこ動く耳と尻尾にやられました。技術が性癖に追いついた瞬間でしたで隊長さんが、技術の発展はエロが根底にあるとかって、なんか盛り上がってますけどねまあでも確かにね、うん、エロっていうのはなんかそこからの技術の発展は確かにあるでしょうね私昔働いてた印刷製版会社のついてる製版社会社が、母体の、デザイン事務所にいてたんですけども、建物が一緒だったんで、なんか製版ってこういう風にするんだよみたいな最初に案内をしてもらってたんですよ。でその時はね、今みたいなオンデマンドが、まあ、主流じゃなくて版を出す主流だったので、まあ、フィルムをね、CMYK に分かれててみたいなんで、でそこで製版してる見本紙とかいろんな印刷の元とかがあって、これに穴がフィルムに穴が開いててとかいうのを見てたら、よーく見てたらなんか AV のね、 AV じゃないわエロ雑誌だったっていうね、そのでその案内してくれたおじさんが慌てて、あわわわわとか言って隠してましたけど、まあそこが結構な、なんていうの、エロ雑誌みたいなね、結構ガチ系だったと思うんですけど、そういうのがいっぱい製版されてて、で私がなんかお届け物とか行くたびにザザザザザザってね、その時20代だったんで、まあ一応女の子扱いされてたんですけどね、隠す、みんなある、私が行くとザザザザザって隠されていくっていうね 女の子が来た来たみたいなんで、わーとか言ってなんかね、あの隠されていくっていうことがありましたけど、あれも面白かったですけどね。なんていうの、モザイクかけたりとかね、そこでやってたと思いますね。はい、懐かしい。はい、ありがとうございました。そして次、巻貝さん、背景ユンユン白書様、なんか物々しい、1日に届いておりました。まだ未開封ですが、現在少し涙目です。泣かないで開封したら溢れてしまうことでしょう、溢れてしまうでしょう、感謝以上の感謝ということで、はい、小堀さんのね漫画がね、届いたということで、喜んでいただいてるみたいですね。ありがとうございます。もう開けていっぱい、なんかいっぱい出てきて泣いちゃってもいいですよね。小堀康平先生、ユンユンさん、そして粋な計らいの方、本当にどうもありがとうございます。ということで泣いちゃったあ、いやいや、もうありがたく私も恩恵を受けさせてもらったので、まあそれをね、当選された方にお送りしたということだけなんですけども、まあこんなに喜んでいただけてね、小堀さんも、粋な計らいをされた方もね、私も、嬉しく思ってると思います。ありがとうございます。はい。そして次、たくみさん、コクピット通信記録さん。コクポットユンハクで、ハッシュタグでコレクション報告写真ということで、カレンダーをなんだっけ、コンビニで印刷していただいたものをね、写真で上げていただきました。ありがとうございます。このねカレンダーもなかなかみんな皆さん印刷していただいたみたいで、我ながらなんていうかな、面白い企画というかね、またこれ来年もやりたいなと思ってるんですけどね。なんかたまになんかこういうカレンダーじゃなくて、なんか他にもなんかないかなと思ったりもするんですけど、またなんか思いついたらね、なんかやりたいなと思います。はい、ありがとうございました。そして、あけぼのさん、南京町に四箱の聖地できてたということで写真がついてるんですけど、神戸の南京町にユンユンっていう YUN ですね、これね YUN の方で、ユンユンっていうね、なんかお店ができてるんですよね。面白いです。これ本人からもね写真来てたんですけどねここ行ったことあるとか言ってね、いやな、まだないんですけどね。はい、これをユンハクのなんだっけ、ユンハクのなんていうの、こういうのなんとかなんとか認定、ユンハク認定聖地認定はい、ピターンってね、なんか反抗したいですよ、認定ピターンってしたいですよね。はい、今度ねまた今年も神戸のねレッスンがありますんでね、行ってみたいかなと思います。行列してたので美味しいはずっていうことで、美味しいですよってね、さやさんもお返事もらってるので美味しいんですね。ビーフンのお店、あ、本当だ、ビーフンって書いてるわ。なんとか焼き小籠包と焼きビーフンとか書いてますね。黒っぽいお店で、なんかユンユンっていうやつの前にキノコみたいなのがあるんだけど、これな、あ、キノコじゃない、これボンボリですねはい、失礼しました。はい、じゃあまた私も行ってきたいと思います。そして次は鬼おろしさん、帰ってきたら届いてた、新年から楽しみが増えました、青函ディスコミュニケーションと小堀康平さんの、ハッシュタグつけて、あと年賀状にはユンユンさんの手書きメッセージ付きでした、ありがとうございます、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、年賀状もね付けさせていただきまして、無事にお届けできてよかったです。楽しんでください。 そして次ですね、野沢慎一さん、ご本名かな、いいのかな、冒険163日目ミハー雑談ハッシュタグユンハク聞いた、幼稚園役員の話があるある感あってよかった、ありがとうございます。初お便りですかね、ありがとうございます。あの幼稚園役員もあの心底本当にある話なのでねあのうん、あのすごいリアル感あったと思いますけどもね。まあその幼稚園も私の母校というかね、母園なんですけども、まあ当時の私の行ってた頃とまた違うんだなという、親の出番がすごい多いっていうね、あの母親そこまで全然やってなかったですけどね、うん、はい、ありがとうございました。そして豆千代さん、ユンハク冒険160日目、エロミ会拝聴、野生の王国にめちゃめちゃ笑いました。年明けに聞いたので新年初笑いでした。笑、父がそっち方面の本やビデオをあんまり隠さない人だったので、しばしば家庭内で目にしてましたが、兄のものにはエンカウントしたことがないですね。実は巧妙に隠されてたんですかね。巧妙に隠されてると思いますね間違いなくで今この時代だと、もしかしてあれかも、電子の世界に隠されてるかもしれないですね。まあ、その場合なかなかこう見つけにくいということで、多分うちのジョンタイプだと思いますね。電子の世界に隠されているはい、まあ、そんなことで、ハッシュタグ長々と読みましたけれども、今日はここまでになります。ではまた次回からね、見聞録なり雑談なりしたいと思いますけども、車に乗る機会がちょっとだいぶ激減しますので、まあできれば車でやりたいんだけど、なんで車にこだわるんだっていう話ですけど、はい、なんとなくね、はい、またどこからかお届けしようと思います。では皆さん、今年もユンユン白書よろしくお願いします。ではそろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユン白、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユン白書で検索してみてください。